のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の98番です。
常しえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ、賛美を捧げましょう。賛美歌の115番です。それでは購読いたします。詩編第40編より、私は切なる思いで死を待ち望んだ。
主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、
私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。
そして私の足を岩尾の上に乗って、私の歩みを確かにされた。
主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。
多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。
我が神、私は御心を行うことを喜びとします。
あなたの教えは私の心の内にあります。
私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。 ご覧ください。私は私の唇を抑えません。
主よ、あなたはご存知です。
私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。
あなたの真実とあなたの救いを告げました。
あなたは主よ、私に現れみを惜しまないでください。
あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。
主よ、どうか御心によって私を救い出してください。
主よ、急いで私を助けてください。
あなたを慕い求める人が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。ご一緒にどうぞ。
あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。
アーメン。それでは祈りの手を持ちましょう。初めに御座を主に導いていただきましょう。
お祈りしましょう。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けた。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を心いっぱい私たちが喜び、そしてあなたに賛美を捧げます。あなたはすべてのものをお作りになり、すべてのものをその滅びの中から引き上げ、この世界全体にあなたの救いを、その良き知らせを告げ知らせるようにと私たちを使わせてくださいました。はじめにイエス・キリストによって私たちがあなたの救いを、あなたを知るものとされました。この詩人が歌っているように、私たちもまた、私たちは唇を抑えません。主よ、あなたの良い知らせを私たちは語り述べ伝えたく思います。どうぞあなたがこの新しい週も我らと共にいてください。私たちを強め、私たちを清め、あなたの御心にかなう言葉と思いと、そして行いとに歩ませてくださいますように。どうぞ我らをあなたの御霊によって強め、また引き上げてくださいますようにお願いします。賛美ながら体調を崩されている方もあるかもしれませんが、あなたの癒しの御手が今日もあることを感謝いたします。あなたは私たちに心を止め、そして私たちの全ての必要に応え与えてくださる方であります。あなたは私たちに祈りを与えてくださいました。どうぞ日々私たちがあなたを呼び、あなたにその豊かな恵みに従って、私たちにその恵みを与えてくださるようにと祈り続けるものでありますように。またその祈りを通して、あなたが与えてくださる恵みを私たちが心から信仰を持って受け止め、そしてそのあなたの御心を、あなたの御業を喜ぶものにしてください。クリスマスを控えてアドベントの時期を送っております。アドベントは本当に悔い改めの期間でもあります。ひとたび私たちが日々の歩みを見つめ直し、そしてあなたの御心にかなう歩みをしていかれるように、どうぞあなたが私たちを整えくださいます。そしてクリスマスに大きな喜びを持って共に過ごすことができるように、人々にあなたの御名を述べ伝えることができるように助けてください。集われた一人一人にあなたの力が、あなたの御業が豊かに表されますようにお願いいたします。遅れていらっしゃる方をあなたが早め、そして安全にお受け止めてください。そして今日事情により職場やまたその各々の場所にいなくてはならない方がありますが、どうぞあなたがその場その場にあっても、この主の日、礼拝の日を礼拝する心で送らせてくださるように、あなたの御言葉と御霊を各々にお与えください。これから各々祈ります。どうぞ聞いてください。重荷を負っているものがあります。いろんな重荷をあなたの前に下ろすことができるように、そしてあなたがイエス様を通して与えてくださった愛の響きだけ負っていくことができるように、私たちの思い煩いを、私たちをの 負っている無用な重荷をあなたに委ね、そしてあなたから新しい力を持って立ち上がることができるように、また罪あるものは告白してしっかりと許しを受け取り、喜びを持って立ち上がることができるように、どうぞ祈りの時をあなたが導いてください。はじめに感謝とともにイエス・キリストの尊いお名前で言います。アーメン。
それでは祈りましょう。
父の神様、あなたの皆をあがめます。一人一人の祈りにあなたが本当に親しく熱心に耳傾けていてくださることを信じ感謝いたします。祈られました祈りがあなたの前に聞き届けられ、そしてあなたから答えが届きますように。また罪を告白した者にはあなたの許しが与えられていることを信仰を持って受け取ることができますように。また重荷が取り去られ、あなたからの知恵が与えられ、あなたの御心を行う知恵と力が各々に与えられますようにお願いします。あなたが憐れみ深い方であることを感謝し祈ります。愛するイエス様のお名前でございます。アーメン。
それではお聞きください。どうぞ歌いましょう。
我们的心里有感觉，那天一下。我们的心里有感觉，那天一下。
全世界の主に救われた人たちが心を込めて主に向かって喜びの叫びを上げるようにと主は願って愛し合います。心から主に向かって叫びましょう。
さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登った。 して40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてください。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますか。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝む主にだけ使えと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて使えた。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師より主の御に使いそしてメッセージをいただきます。
ツインギターになりました。総楽者が、与えたような感謝のことです。さらに、素晴らしい賛美を私たちは神様に向かって捧げていきたいと思います。教会の飾り付けも先週礼拝の後、みんなで力を合わせてやって、でツリーも、リースも星もいろいろ綺麗について本当に、いい雰囲気だなと思って喜んでいます。アドベントの時期っていうのは私たちが、悔い改めるっていう意味が実はあるんですね。今年ちょっとろうそくの色がね紫色っぽいでしょ。赤っていうよりもちょっと紫色でしょ。実はこれが本格的なんです。もっと紫色のろうそく使う教会もあります。どうして紫色を使うかっていうと、クリスマスに向けてもう一遍私たちが自分の心を探り、そして神様の方にしっかりとこう向き直っていこうと、そういう意味での悔い改めのシーズンだからなんですね。なので、紫色のろうそくです。なんかだんだん短くなってきて、クリスマスまで持つかなというちょっと一つ心配なんですね。で、イエス様をお迎えする、そしてイエス様がもう一遍いらっしゃると、でそれを私たちは心を整えて待つ、そのことを覚えるのがこのアドベントの時期でもあります。マタイの福音書で私たちはそのイエス・キリストがこの世に来られた最初のクリスマスを前にして、4つの準備のところを読んでまいりました。まず一番最初にイエス様がお生まれになった時に東方の博士たちがやってきてイエス様を礼拝した様子を見ました。私たちはイエス様に向かって礼拝する心をしっかりと整えるということが必要であります。そしてその次にヨハネの説教によって人々がイエス神様の方に向き直ったように、私たちも神様に心を向け直すということを見ました。 そして3つ目に、今度はイエス様ご自身がこの世に神のことを現れるために2つの準備をなさったということを見ています。まず最初はヨハネからバプテスマ、水のバプテスマをお受けになったということですね。イエス様は罪のない方ですから、バプテスマを受ける必要がなかった。でもあえて、罪ある私たちの模範となられるように、神様の前に水のバプテスマをこうお受けになった。それを神様が喜ばれたというのを先週見たわけです。で、今日はもう一つのイエス様が神の子としてこの世に現れるための準備を見ていきます。それがこの悪魔からの試みというところです。これを通らないとイエス様は私たちの救い主としてこの世に現れることができなかったということです。一節をご覧ください。とてもとても不思議なことが書かれています。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたと。イエス様が悪魔から、試練、まあ、誘惑ですね、それをお受けになるのは実は神様の御心であったということ。聖霊がイエス様をその荒野へと導かれて試練を受けなさいと導かれたというのですね。なぜイエス様はこのような誘惑をお受けになったんでしょうか。勝つの決まってますからね最初からサタンがイエス様にかなうわけないんでだけれどもあえてこの世を生きている私たちのためにイエス様もこの世にわざわざ下ってこられて私たちと同じ試練に遭われたんですよ。そのことを語っているのは実はヘブル人への手紙なんですね。ちょっと今日はそのヘブル人への手紙も一緒に開けてみたいと思います。この厚い聖書ですと426ページ、新約の426ページ、ヘブル人への手紙の2章の17節をご覧ください。 2-17、 ヘブル 2-17、 ここにイエス様が試練をお受けになるため何のためにお受けになったかということが書かれています。ヘブル人への手紙の2章17節、18節を読みます。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため主はすべての点で兄弟たち私たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのですと書いてあります。ここにイエス様が試練をお受けになった目的が書かれているんですね。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのです。すべての点で私たちと同じようにならなければならなかったいうことがここに書いてあります。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、その罪のために十字架の上で命を捨てられ、そして私たちの身代わりとなって命を捨てることによって私たちの救い主となる、私たちの大祭司となるためにイエス様も同じように試練を受けなければならなかったと。もう一箇所開けますよ。4章、同じヘブル人への手紙の 4-15-16 も見ておきましょう。そこにも同じようなことが書かれています。試みを受けた目的、15節、4-15、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。 ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。はい、人と神様との間にはもともと大きな大きな隔たりがあります。まあ、ありました。神様は完全な方ですし、神様は清い方です。そして神様は全く罪のない方であり、栄光の中にお住まいです。私たちはどうでしょう。罪の中に生まれ、罪の中を生き、自分勝手に生き、そして、虚しい生き方、暗闇の中にいます。その私たちを神様が救うためには、この大きな大きな隔たりを中継ぎをしてくれる仲介者、中保者というのも言いますけども、中継ぎをしてくれる人が必要だったわけです。それは神様のこともよく分かっているし、人間のこともよく分かってくださる方なんです。その方はその両方を味わわなければなりません。例えばね、誰かと誰かが喧嘩しているとします。その時に双方の言い分を聞いて、弁護して、仲直りさせてくれる人はどっちの言い分のこともよく理解しなくちゃいけませんでしょ。そうでしょ。こちらの人はここにこだわって許せないんだな、こちらの人はここに反発して自分の固くなになってしまってるんだな。私たちの喧嘩を仲裁する時にもそういう人が間に入って、お互いの言い分をよく聞いて、そしてその両方をしっかりと受け止めた上で、その和解の道を作らなくてはいけません。イエス様もそうなんです。聖書の中ではそれが祭司という役割なんですね。神様そして人間、その中を取り持って、人間の罪を神様のもとに持っていき、許していただき、そしてそこに生贄を捧げることで救いの罪の許しの道を備えるのが祭司の、旧約聖書の役目でした。旧約聖書の祭司はそのために毎年毎年生贄の動物の血を持って、神様の神殿の、そして幕屋の至聖所と呼ばれる神の箱の、神の栄光が輝いている、シェキナーの輝いている、そこに入っていって、その血を神の箱にこう注ぎかけるということをやっていました。それは旧約聖書はイエス・キリストを表す型をずっとずっと何千年も演じていたわけです。1500年ほど1000年ぐらいですね。モーセからですから、1500年ぐらいですね。ずっとやってました。イエス様も同じなわけです。イエス様は生贄を持っていません。ご自身が生贄です。ご自身が祭司となり、そして自分の肉体、自分の体、自分の命という生贄を持って神様の至聖所に入ります。そしてご自分の血をそこに注ぎかけることによって、私たちの罪を完全に許してくださる大祭司、これがイエス様。その大祭司になるには条件があります。それは人々の罪をしっかりと受け取り、担って神様に近づくということです。大祭司はですから人と同じようにならなければなりませんでした。私たちと同じように苦しまなければなりませんでした。私たちと同じように試みられなければなりませんでした。だからこそイエス様は神の子、そして私たちの大祭司となるこの1回目の地上にいらっしゃって、初めにまず試練の道を進み始めるわけです。マタイの4章に戻りますよ。イエス様はそこで、およそ神様が受けるとは思えないような3つの試みをお受けになっています。私たちにとっては日常的なことです。私たちにとってはとても親しみのある試練なんですけれども、イエス様にとってはおよそふさわしくない試練をお受けになりました。1つ目、マタイの4章、40日40夜断食しました。その後で空腹を覚えられました。 相当な空腹でしょうね。皆さん断食したことある？3日ぐらいでかなりきます。2日3日ぐらいになるとほっと気がつくと無意識に冷蔵庫開けてます。まだやったことあるから本当にね、ふっと夜中に気がつくと冷蔵庫の前に立ってるんです。で、牛乳のパックが持ってるんです。あ、いかんいかんです、ね、それくらい。それが40日40秒どうでしょう。激しい空腹と上渇きと、そして苦しみを、イエス様は空腹を覚えられたって簡単に書いてあるけども、激しい肉体的な苦痛です。物がない、食べるものがない、そして体が切実にそれを求める、その上渇きを徹底的に、40日40夜っていうのは象徴的な数字ね、徹底的にっていう意味ですよ。するとそこに、試みるものが近づいてきます。あなたは神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。私たち石をパンに変えることができるでしょうか。私たち石をパンに変えることはできませんよね。でも石をパンに変えたいほどの欲望に駆られるっていうことがあるかもしれません。例えば徹底的な上の真ん中で、徹底的な貧しさの真ん中で、私たちはどうしてでも自分の周りのものをどうにかして動かして、自分に必要なものをこう自分のために自分の力でかき集めたいと思うのではないでしょうか。松井さんの中で生まれた方、お金が欲しいと思う、そういう方あるじゃないですか。世の中にね、お金に取りつかれたような方っていらっしゃるんですよ。でそういう方って多分幼い頃にお金があれば、お金があったら、お金が欲しいっていう言葉を多分聞き続けて、その生活苦の中であえいだ方だと思うんですよ。だからこそお金さえあれば幸せになれると思ってお金をかき集めるでしょ。石をパンに変えるような思いで周りのものをみんなお金になる材料だと思う、そういうものってありますよね。一人から注目されないっていう悩みを通られた上がありますよね。誰も自分のことを愛してくれないという思いで生きた方は、その愛を手に入れるためだったら何だってしますよ。自分の力で自分を着飾って、自分の顔を作り変えて、時の体まで作り変えて、あ、すごいじゃないですか。最近ね、韓国あたりみんな顔作ってるまあいいや、あんまり言わないけど、でもそうやってとにかく自分のその上を満たすために人は何だってしますよ。自分の力で自分のその上渇きを満たそうとするというのがあるんです。石をパンにする、それは そういうことです。私たちは人生の中でそういう試練に遭うというんです。イエス様と同じように、人には心の中にぽっかり開いた神様の形をした空洞がある。それを神様ご自身によって、イエス様によって満たしていただかないうち、人は飢える、人は乾く、他のものでその穴を埋めようとしてもがくですよね。石をパンに変えることはイエス様だったらできた。だって神様だから、神様だったらできます。つまり自分自身のために自分の力を、自分の力を自分自身のために用いる、そういう誘惑に私たちは駆られます。でもイエス様はあえてそれを拒否されました。どう言って拒否されましたか。4節、イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある、そうお答えになりました。この書いてあるっていうのは聖書からの引用です。人はパンだけで生きるのではない、神の口から生きる一つ一つの言葉によって生きるものだ。もちろんパンも必要です、ご飯も必要です、卵も牛乳もあった方がいい。私たちの全ての必要は 神様はよくご存知ですけれども、それを自分の力が手に入れるんだ、自分の力によってそれは全てを満たし、それによって自分の人生が満たされるんだと思い込んでいるならば、それは間違いだということです。人はパンだけで生きるのではない、人は物だけで生きるのではない、そして自分のその物質的な必要が満たされれば自分の人生は満たされるのではないと聖書は言っている。神の口から出る一つ一つの言葉で、どんなに物質的に満たされても、どんなにこの世で栄光を得ても、どんなにこの世界で栄達しても、成功者になっても、神ご自身の言葉を持っていなければ全ては虚しい。多くの大金持ちの方々がそう言ってますよね。あの人生の階段上り詰めて上り詰めて大金持ちになって成功者になって、そしてそこに到達した時に、ああなんと虚しいことか、もうこれ以上求められないからだと。そこまで言っても満たされないのですよ、兄弟姉妹。神の言葉を持ってないとね。心に植え付けられた神様の御言葉、それがなければ私たちの人生はどんなに物質的に満たされても虚しいものになってしまう。御言葉があれば私たちはそれ全てを感謝して受け取ることができるようになります。御言葉があればこのパンも一塊のパンも喜びになります。貧しい暮らしの中にあっても着るものがある、雨を防ぐ屋根がある、それだけでも私たちには感謝になる。どんな中にあっても喜ぶことができる、神の言葉があれば。イエス様は一つ目の試みにそのように御言葉からお答えになりました。私たちはこの1年振り返って、どんな必要のために会いましたか。私たちはどんな必要のためにもがきましたか。そしてもがいてもがいて自分の力で何とかそれを自分のところに獲得しようとしましたか。でも神の人はそれをまず神様ご自身の御言葉によって受け取る人です。腹の底でね、この富、この福、この美貌、この名声、この人々からの注目は自分のこの手、この力が獲得したんだと腹の中で密かに思っているとすれば、それは私たちがこのサタンの誘惑に負けていることになるでしょう。そしてイエス様はそのような道ではなく、神と共に神の言葉によって全てのものを受け取る道を私たちに歩ませようと、この一つ目の試みをお通りになりました。さあ、二つ目は飛び降りです。二つ目の試練は、飛び降りましょうと言ってきました。五節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行きました。神殿の頂に立たせて言いました。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてあります。サタンは賢いね。イエス様が御言葉によってサタンに返答なさったのを見て、今度は御言葉によって試練を与えました。与えました。まあ、御言葉って一部分だけ引いて勝手に解釈するとどうにでもなりますよ。ある方が言いました。聖書の御言葉によって人を自殺させることができる。例えばね、ユダは言って首を吊った御言葉ですね。あなたも言ってそのようにしなさい。別の御言葉ですね。組み合わせたらどうなる、自殺教祭じゃないですか。ね、それだってできるんですよ。聖書っていうのは私的な解釈を加えて勝手に組み合わせて自分なりの身勝手な解釈をしていいものではない。聖書は全体でその御言葉の意味を読み解くものです。聖書はその一部分だけ取り出してのりとハサミで継ぎ合わせて自分勝手な考えを私たちの都合のいいように切り取り出すものではありません。 聖書は私的な解釈を加えてはならないと言われているのはそういうことです。聖書は聖霊によって息吹出され、神の御心によって息吹出され、そしてその全ての御言葉が統一された一体の完全を表しています。ですから聖書の御言葉は、その御言葉は御言葉によって解釈する、決して一部分だけ取り出して、私的な解釈をするものではありません。サタンはそうやったとあなたが神は御使いに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当てることのないようにされると書いてありますから。聖書ですよ。確かに詩編です。詩編の、91編ですね。そこに書いてあります。でもイエス様は答えられます。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。さあ、サタンは何を誘惑したんでしょうか。一度誘惑するだけでは済みませんでした。別の分野においてイエス様を試そうとなさいました。私たちはとかくね、一つの誘惑に勝利するとやったー勝ったーって言って喜んで、油断します。でもサタンはしつこいサタンはしつこいです。私たちが一つの誘惑に勝利したときに、その隙を狙っていきます。これは私たちにとってはあまり誘惑ではない。あなたが神の子なら、皆さんも神の子か皆さんも神の子です。神の子はあなたの足が石に打ち当たることのないように されると書いてある。あ、だから皆さん、ね、東京スカイツリーから飛び降りないでくださいね。大丈夫、クリスチャンだから信仰によって飛ぶって言って、ポーンって、ちゃんとバンジーに紐つけといてください、うん、でもこれはイエス様は神の御子であられるがゆえに、与えられた試練です。イエス様は神の子メシアがエルサレムのにおいて、王として、いらっしゃるということを聖書が予言していることをご存知でした。ですからエルサレム神殿に行って、その神殿から飛び降りる形で、みんながあなたのことをすごいメシアだ、王様だと言って認めさせたらどうですかと。要するに十字架抜きに王になったらいかがですかとサタンは誘惑したわけです。イエス様はご自分の能力、そしてご自分の意向を人々に聞けなかすことによって、神の御子であることを証明する誘惑に駆られたんですね。つまりこの種の誘惑は、私たちのプライドに関わっています。自分の立場、自分の権利、自分の能力など、私たちは、それを自慢したがりますよね。だから日本人ってことさら人の前に出たがらないじゃないですか。いいよ、私なんかそんなこと、まあ、滅相もございませんなんですよね。だからどうですか、どうですかって言うと、どんどんどんどん後ろに下がってきています。でも逆に言えば、ヒゲも自慢のうちっていう言葉が日本にはありますね。ヒゲマンっていう言葉があります。ヒゲも自慢のうち、要するに自分のことをできません、いいえ、別荘もないっつって下がり続けるのは、本当の必要のために自分の能力を提供するのを惜しんで、そして自分の能力は自分で支配して自分の思い通りに使いたいだけなんだ、人の欲求には応えたくないからあえてやりませんっていう人ですよね。それはヒゲも自慢のうちって、だから要するにできるくせに出てこない、神様の御用ですって言っても提供しないやれることありますよって言っても喜んで差し出さない、で私なんて、それは神様の喜ばれることではない。サタンはイエス様にあえてその逆でスタンドプレーをしてごらんなさいと言いました。イエス様はあなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言われました。再び御言葉によって抵抗なさいました。私たちはその御言葉を私たちの 生き方、私たちの教会生活、私たちの生き方に適応するときにはバランスを保たなければなりません。聖書の一箇所だけ掴んで、これが神様が私にくださった御言葉、あとの御言葉どうでもいい、それはサタン流です。イエス様は聖書のすべての箇所をバランスを持って教えながら、そこから正しい神の御心を読み取るようにと私たちに道を示されました。私たちは自分の立場、権利、能力など自分の生活について、自慢したい、逆にそれを控えることによって自分でそれをコントロールしたい、でもむしろ神様の必要があれば何でもしますよ、そういう心を持って、使えていくならば教会はとてもいい場所になるわけです。昔ね、高山右近っていう人がいましたね、クリスチャン の有名な方です、キリシタン大名ですけれども、その高山右近のお父さんの高山伊豆の神図書という方がありましたが、その方は大名でしたけれども、とてもとても神様を愛し喜んで、そしてイエス様のことを本当にいつもいつも喜んでいるような人でした。偉い殿様でしたけれども、教会に日曜日は真っ先に朝早く出かけていって、そして、教会の玄関の下足痕をやるんですね。その方教会の玄関の周りを掃き清め、そして箒を持って、もう一人一人信徒の方々を教会にお迎えしました。大名ですよ。よくいらっしゃいました。そして下足痕をしながら、その方は、人々に仕え、神の前では大名の農民もない、その方は本当に神様の御心を行うことを求めている。自分の立場、自分の誇り、それを打ち捨てて、人々と共に神様を喜ぶことを本当に熱心に求めた、そういう人でした。だからこそその人の信仰はその息子である右近に受け継がれました。命をかけて全てを捨てて神様のために仕えたいと高山右近が有名になったには、そのお父さんの信仰があったということを私たちは知ることができます。高山伊豆の神図書、その人のそのようなへりくだった姿は本当に多くの人々を教会に招き入れたと言われています。さあ、三つ目の試練です。八節、今度は悪魔にイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せました。そしてこう言います、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。次にサタンが働きかけてきた試練は、この世界のすべての栄光をイエス様に私を拝むならば与えようと。実はこれサタンは勝手なことを言ってるわけではないんですね。実はこの時代、イエス様がまだ十字架を、そして復活をお取りになる前は、この地上のすべての権威はサタンが持ってたんです。旧約聖書の時代、イエス様がまだ十字架と復活を完成する前は、十字架の上でイエス様が完了したとお叫びになる前は、この世界の権威はサタンが持ってたんです。なぜでしょう。人間がそのすべてをサタンに売り渡してしまったからです。エデンの園でね、この全ての世界の管理者であった人間がサタンの誘惑によって神を捨てて、そしてサタンの言葉に従いました。そのことによって人間が罪人となることによって、
その地上のすべての権威はサタンのものになったんです。それを神様は否定することはできませんでした。それを止めることはできませんでした。なぜなら人間がそれは管理を任せられていたからです。その人間がサタンに売り渡してしまったのなら、それはサタンのものだと。いや、私たちはこの世界にね、災害や戦争やさまざまな苦しみが満ちているのを見ます。そしてある方は言うでしょう、なぜ神様がいらっしゃるならこんな悲惨がこの世界にまかり通っているんだ。力なし弱いものを虐げ、強いものが弱いものを搾取する。そして人々の欲望が渦巻きぶつかり合い、そして混迷を極めている。このような世界はなんで神様がいらっしゃるというなら許されるのか。それは間違ってます。神様のせいではありません。それは人間のせいなんです。人間がこの世界の全ての権威をサタンに渡してしまったからなんです。人間は今サタンの支配下にあります。サタンは 別の名前をディアボロスと言います。ディアボロスというのは告発するものという意味です。あなたが作りこの世界を委ね、そしてこの世界を支配させようとした人間はあなたに逆らいました。どうです、あなたはその人間を裁かなければなりません。あなたはその人間を滅ぼさなくてはいけません。あなたはその人間の罪を見過ごしにしてはなりませんと、サタンはいつもいつも神の前で告発するものでした。まさにディアボロス、告発者です。しかしそんなサタンの前に私たちの主イエス・キリストが偉大なる大祭司弁護者として立ちました。そして今神の右にあって私たちのために取りなしをしてくださって、私のこの傷を見なさい、私のこの血潮を見なさい。だから黙示録で白い馬に乗ってね、イエス様が登場するときにその衣は血で染まっているじゃありませんか。ご自身の血潮です。私たちのために注がれたその血潮を示すことによって私たちの罪は許されている。私たちは再び神の子としての立場を取り戻すことができる。その道をイエス様はご自分の体を通してもう一度開いていかれました。でもサタンは私たちに、クリスチャンになった私たちにさえもこの誘惑をしていませんか。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。つい数日前ね、私のところにメールが届きました。宝くじが当たりました。朝起きたらね、そんなメールが届いてたんで、私もう何ヶ月に1回かなんかちょこちょこっとね、宝くじに買うあのやつを銀行が勧めてくるもんだから、じゃあちょっと試しにやってみるかってやったの。そしたらメールが届いて、うわ何億円だろうですね、かなり恐る恐るドキドキしながら、ええー、来ちゃった、宝くじ当たったってとね。そして恐る恐るその当選番号のアプリを開きました。3900円、掛け金よりも安いよねそんなもんです。でも私たちは本当にサタンを拝んですら私たちの人生をこの世の富で、この世のお金で、この世のもので満たされたらいいなって密かに思ってる。神様抜きで私たちが王様になったらいいと思ってる。私たちどっかで考えていませんか。神様がいらっしゃる、私は主のもの、でも私の経済は私のもの、私の経済は神様のものになっているでしょうか。私の映画は神様のものになっているでしょう。どっかでそこら辺切り離す考えがあったとしたら、
私たちはこれと同じ誘惑にあっているんですが、今日私たちの必要は神様がご存知です。そしてその必要を満たすこともイエス様は約束してくださっています。栄華を極めたソロモンでさえこのように着飾っていなかった野の花を見なさいとおっしゃいました。栄華を極めたソロモンでさえもこの一輪の花にさえこれほどよくしてくださるならば、あなた方はこの花よりも優れたものではありませんか、イエス様はおっしゃいました。なぜ神様がそれほどに私たちの人生をその必要を満たしてくださるということを信じ喜ばないのか。私たちの人生物質的な必要を神様に委ねて、そこに神様の満たしがあることを信じまた期待し求め祈らないのか。イエス様はおっしゃいました。下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。力強い言葉ですね。あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。さあ私たちの心はこの3番目の誘惑にも打ち勝つことができるでしょうか。下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと言ったらサタンと一緒に我々に下がっちゃったりしてね私たちの心の中にサタンはいますか。聖霊様がいらっしゃいますか。そして私たちの実際の必要、私たちの実際の生活、私たちの実際的な意識が主のものになってますか。主にのみ使えよ、この力強いイエス様の御言葉によってサタンは逃げ去りました。私たちも言いましょう。サタンよ下がれ、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。私はそれに従う。イエス様と同じ信仰を持ってその試練に私たちも打ち勝つものであり、このようにしてイエス様は試練に打ち勝ちました。キリストを主と信じる者は同じように私たちも打ち勝つものでありたいと思います。なぜなら私たちはキリストによって罪の力からすでに解放されているからです。私たちもまた聖霊を御霊を心にいただき主と同じ道を歩むようにと招かれている兄弟姉妹だからです。イエス様はおっしゃいました。私が道である、私が命である、私が真理である、そうおっしゃいました。私が道だというのはイエス様のようについていけばあの方と同じ道を我々は歩むんだ。私は命である、私たちはイエス様に命があると信じています。その方にこそ私たちの命があります。そして私たちはイエス様のおっしゃることを信じたと思います。ならばイエス様が通られたこの誘惑の道は私たちの通るべき勝利の道であるはずだ。イエス様がサタンに打ち勝ったように私たちもこの地上の人生でこの3種類の誘惑をきっと受けると思います。物質の必要のため自分の力で戦おうとしてしまう誘惑、そして自分の能力を人々にひけらかして、そして自分に人々の注目を人々の称賛を集めようとする誘惑、そしてこの世の富、栄華、栄光を自分で受けるために神を忘れサタンの誘惑に従っていこうとする、そのような道を御言葉によって打ち破り、御言葉によって勝利し、そして御言葉によって打ち勝って、その誘惑にお勝ちになったイエス様と同じ道を私たちは、通っていこうと思います。最後にね、11節で悪魔はイエスを離れていき、見よ御使いたちが近づいてきて使えたとあります。でもこの悪魔はここで一旦諦めますけれども、またしつこいですからやっていきます。で、 月世まででまたいらっしゃいます、ね、そして十字架の上でさえもサタンは、イエス様をきっと苦しめられたと思います。でもイエス様は勝利者でございます。私たちが試練を通るとき、私たちが小さいものとして神様の前に歩むとき、必ずこのサタンは私たちのそばにやってきます。でも忘れないでください。イエス様こそが私たちのために、同じ苦しみ、同じ悩み、同じ痛み、同じ飢え渇きを通られた主なのだ。私たちと同じようになられた大祭司なのだということをもう一度思い出しましょう。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。ヤコブがそう言ってる、そう言ってますよね。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。クリスチャンが悪魔に立ち向かわないでどうしますか。立ち向かうと逃げ去るんです、御言葉によってね。ある方はサタンにいいように喋らせてますねえ、教会来る前ね、皆さんより早くサタンここにいますよ。で、来たな来たな来たな、今日は どんなふうにしてやろうかなと。で、ここに座ると、ここのところに座ってね、皆さんに向かって、あんなメッセージ聞くなとかね、これは私とは関係ないよねと、いろいろこう語りかけてきます。でもその時に私たちが神ご自身に心を向け、そして神の御言葉にしっかりと立つなら、サタンは立ち向かうならば逃げ去りますと聖書は言っています。私たちは神に従い、悪魔に立ち向かい、悪魔を逃げ去らせる神のためとなろうではありませんか。お祈りします。感謝します。あなたは勝利者であります。イエス様、あなたは私たちのためにこの試練を通り、勝利者となられました。そして私たち今、大いなる祭司として、偉大な祭司として、私たちの悩みに寄り添ってくださいます。あなたは私たちの悩みを知り、私たちの悲しみに寄り添い、私たちの痛みに寄り添って、私たちをあーでんでくださいます。どうぞあなたが本当に私たちの心の友となり、私たちの心の思いの一つ一つを受け取ってくださる主であること、私たちが信じることができるように、またあなたと共にその試みに勝利し、父なる神の御心に歩むクリスチャンとして成長できるように、どうぞあなたと共にやってください。私たちは弱く小さいものでありますが、あなたにより頼むならば、私たちは強く、また勝利者となります。どうぞあなたが一人一人を、あなたにあるし勝利者、勇士として立たせてくださいますよ。そしていつもサタンに立ち向かい、あなたの御言葉によって打ち勝つことができるように、どうぞ道を示してください。感謝とともに愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、歌います。107番歌いましょう。どうぞお立ちください。まぶでの方へ、thank you. 神様が貧しくなられたのは私たちも最も貧しき者と共にあるためです。それでは、礼拝を感謝を持って献金を捧げましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いします。では心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや集合に出ております。それでは祈ります。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を行いましょう。
私たちの主
イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。御言葉と祈りの心を向けるようにしましょう。